いや、あのね、あれなんですよ。うっさんがビータをね、PS ビータを、買ったって話をしてたじゃないですか。
ビータ買ったね。
で、ビータね、俺、今もう手元になくて、
ああ、そうなん
もう
だ。
PSP しかないんやけど、PSP の頃って、テイルズシリーズのリメイクがやたら出てたんですよ。リメイクとかリマスターかな？
あ、俺やったことあんで、何個か。
そう、移植版が結構なんか PSP で出てて、
エターニアあったよね。
あ
あ
ったエ
と、
ター
フ
ニア
ァン
とか
タジ
も
アもあった
あり
し、
ましたありました。
ディスティニー2もあったんじゃないか。
そうでいつもあったりしましたね。結構いろいろあったんですけれども、よくよく考えたら PSP で出てる段階でもう10年ぐらい前なんです
そうだよ。だから、最初が、あれでしょ？初代プレイステーション、じゃあ違う違う、そうそうそう、違う。スーパーファミコンだよね、最初っ
もとも
て。
とスーパーファミコンの、シリーズですしね。
ファンタジアってそうだよね。
まあ今はテイルズ・オブ・アライズがSteam と
あ、
かでできるようになってて、最新作だって、また今度 DLC が出るみたいなんで話題になったりもしてますけれど、
らしいね。
俺は PS2 の頃のテイルズがやっぱりかなり好きなんですよ。
ああ、好きな人多いよな。だから、まあ、タイトルはまあ。
PS2 で販売されたテイルズ、俺全部やってるんじゃないかなって思うんですけど。
その辺の特にどれが好きなんかみたいのは、なんかあんま聞いたことがない
そう
かも、
ね。
じっくりは。
そうなんですよ。だからテイルズの話って、する機会ないの。単純に
まあ、そう、
なん
そう
という
か。
か。言ってしまえば PS2 の頃が、俺的にはやっぱり一番、メインストリームというか、一番主軸にあった時期のゲームな気がしてて、まあ、アライズも出てはいるけどね。その頃のゲームがやっぱ俺は一番好きだなって思っているので、ただ単に昔を懐かしみつつ、あの当時の PS2 のテイルズでも移植で変わり種で、あまりこれが一番好きだと挙げられないタイトルであるテイルズ・オブ・リバースについて話そうかなと思
テイルズ・オブ・リバース。リバースね。タイトルは。
います。わかりますか？
タイトルはわかる。え、ちょっと、檜山さんのやつ？
そうですね。
ヒロインの名前をよく叫んでるっていうあるあるで
そうで
使
す、
わ
そう
れ
で
る。
す。メイグ・リュングウェルこと檜山信行さんが逆か？ いや、まあ、メイグが、まあ、ヒロインであるクレアの名前をね、とりあえずクレアーって叫び続けるというだけで、
そう、なんか
ネタになるぐらいという
それと、アイダーをすごいこう、何？あの人ヒロインの名前叫ん
そう
でばっか
やな。
じゃねえかみたいな風に言われるイメージがあるね。
まあね、檜山さんが出てくる作品があれば、なんかクレアーって、文字列が出る
あ、出るイメージあるぞ。
ぐらいには、やっぱリバースって印象的なんだなと個人的には思ってるんですね。
そうね。でも、さっきドミニクが言った通りなんやけど、一番好きっていうのはちょっとな、やっぱりそのプレステ2で出たで言うと、リメイクになるんだけど、まあ、デスティニーでしょうよ。テイルズといえばデスティニーみたいなイメージ
そんなイメージ
か
がありま
な？
すよ。
あるね。ちょっ
デ
と
ス
なん
ティニー、フ
か、
ァンタジア、エターニアあたりですか、みんな語るのは。
だと思うな、なんか。
なんでリバースの話をしないんだと。
リ
な
バー
ぜ
スの
みんな語
話は、
らんのだという
申
の
し訳
は、
ないけど、あんま聞いたことないかな。
まあ、いろんな理由があるのは俺も分かってるんであ
、そうなんだ。
まあ、その点も含めてこういうゲームがあったんですよっていう紹介と、まあでも今現行一番新しくできるのは PSP なので、多分やらないと思うのでみんな。
あれか、PS、あ、そうか、リバースもリメイク出てたんだっけ？そうか。
PS2 で出て PSP で出た、その PSP で出たのが10年前なんだ。
そうか。
だからPS2 で出たのが20年ぐらい前だよね。
ああ、そうだよね。そうなるよね。
2000年代前半とかに出てるから。なら、まあもう許されるだろうということで、もうあらすじ含めて全部 喋りますので、俺はこういう話が好きなんだよっていうのをやりたいだけの回です。
いやー、わかりました。ちょっと楽しみに聞かせてもらいます。
というところで本日の、ドラソビは、テイルズ・オブ・リバース。では、タイトルコールお願いします。
せーの、サ
サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
の
の
ぬ
ぬか
か
る
る
み。
み。
第148回テイルズ・オブ・リバース。いつも心に一つのピーチパイを。 テイルズシリーズといえばジャンル名が特殊で有名。
ああ、そう、なんとかする RPG とかだよね。
テイルズオブリバースは君が生まれ変わる RPG だ
よ。あ、リバースだからね。
生まれ変わっていきましょうということです。ちなみにこれあのキャラデザが猪俣さんですね。猪俣睦先生でございます。あのエターニアとかと同じですね。
ああ、あの人ね、
あの目が大きくて、あのそうそう髪がこう横にファってなってるような、のが印象的かな。俺も目が大きいってことした。うんうん。ちなみにそして主題歌はエブリリトルシングでした。エブリリトルシングでしたね。やっぱテイルシリーズってやっぱオープニングがねいいですから、まあいい作ありますけれども、ね、やっぱゲームのオープニングにアニメムービーがついてるっていうのが一番テンションが上がってた時代なんですよね。というか、
はいはいはいはいはいはい、
あのその 2D アニメでいろいろハイクオリティで、
うん、
動きもあって、
うん、
ド派手で、まあそのテイルズなんだからいろんな魔法とか、特技とかでいろんなエフェクトが出てくるわけだけど、それを、
うん、
アニメに 2D アニメにされてるっていうのを、
あーいいね、
やっぱり当時のアニメとしても見る機会が少なかったのよ、うん、
あーそうか、
今でいう鬼滅みたいなああいうエフェクトがすげえ派手だとか、う
ん、あなるほどね、
戦闘シーンがめちゃくちゃ綺麗だみたいなものとかって、
うん、
ちゃんと期間を定めて、うん、そこまでに制作をしてそれの費用をかけてやらないとできないアニメだから、
うん、そっか、だからアニメとしてのクオリティが高かったやな。
そう、アニメとしてのクオリティがやっぱ高かったと思うのよ俺は、テイルシリーズのオープニングアニメって。
あーそうなんだ、なるほどね。
UFO テーブルはテイルシリーズのアニメとかも手掛けてたりしてるし、ね、そもそもが、
そうなん
ですよ、とかもやってたりするので、その当時やっぱり個人的にはやっぱりかなりアニメに惹かれてたっていう部分もありますし、うん、このテイルズ・オブ・リバース、
うん、
主人公が氷使いなんです
いいねなんかこう氷使いって主人公って感じじゃないもんな、
は
い、
そうなんです。今絶賛やってるブリーチの千年戦争編ではまた室川藤四郎先生がやられてますけども
そうやな、まあ、あの脇役のクールなやつとかライバルポジションとかじゃない、
はい、
氷使いって
なるでしょ。でもね、
うん、
このリバーツはベイグ、ベイグリュンベルグは檜山さんで、うん、あの声で氷使 い、
あめっちゃいいな、そのギャップというか、もう炎の声のイメージやもん、どっちかって言ったら
基本的には不愛想で、どっちかっていうとクールめではあるんだけれども、
あそうなんだ、
さっきグッさんが言ったようにクレアっていう叫ぶようなシーンが印象に残るぐらい、すごく熱いものを中に秘めてるキャラクターなんですね、
うん、なるほどね、その外側はクールだけど、
そうそうそう、
中身は結構熱い男、
中身がとても熱いキャラクターなんです。でも使うのは氷なんですね。
あいいですね、
もうこの段階からやっぱ俺はもうキャラクターとしてすごいテンションが上がるのよ。
分かる、なんかこの中二感もくすぐられるし、なんか
そう結構このゲーム、そういう特殊能力というか、
はいはい、
それぞれ能力を持ってるっていうのがあの設定が出てくるんやけど、
うん、
まず世界観のちょっとね説明をするんやけど、
うん、
そもそもこの世界っていうのはヒューマとガジュマっていう2つの種族がいるのよ。
うん、
でこの種族っていうのは、うん、ヒューマっていうのはまあ俺らみたいな人間の形をしてて、ガジュマっていうのは、
うん、
何かしらの動物的な特徴が体に含まれてる人。
あれだ、あのドラゴンボールの前半みたいな感じ、ウーロンみたいなやつがいるってこと。
ああ、まあそんな感じで捉えてもらって OKOK で、あの全身そのなんか、ヒョウみたいな形、造形なんだけれども2本足で立って、うん、動くことができる。でこの2つは人種の違いだけで両方含めて人です。
あなるほどね、うん、別に人種なんだ。
人種です、人種の違い、白人黒人と同じようにヒューマガジュマってあるだけ。
なんか、まあ、その時点でちょっとこうテーマ、
はい、
こう投げかけてきそうな空気があるな。
このシナリオのテーマっていうのは、
うん、
もう真っ向から異なる人種と民族間の共存対立がテーマなんです、うん、
でっかいテーマに手出したな、
はい、これはあの本当にこのシナリオを書いた人が世界中放浪した時に、うん、いろんな国でそういった民族間の対立とか共存とかを見てきた人だから、そういうのをシナリオに書いたっていうのがあったりするんですね。
日本にいるとピンとこん問題なのよね。
全然ピンとこないけどね、やっぱメインシナリオがやっぱ俺はすごく好きなんですよ、
うんうん
うん、でまあそのヒューマガジュマの人種2つがあって、
うん、
でヒューマっていうのは基本的には頭脳労働担当みたいな、
は
で、ガジュマっていうのはその体格的だったり、筋肉的に優れているから、まあ、肉体労働に就くことが多かったり、まあ、これもなんか傾向ぐらいで、別に人間でもあの肉体労働つくやつもいれば、ガジュマでも頭脳労働つくやつもいるし、
うん、
っていうぐらいの違いでしかないんだけど、
うんうんうん、
でその中でガジュマっていうのはもともとフォルスっていう、まあ、その特殊能力、みたいなものを持ってたのね。
持ってた
ん、持ってたも、うん、持ってんのよ、その生まれながらの性質として。ある時、うん、 国の王が死ぬ時に自分のフォルスを、あのガジュマだったんだけど、その王が、
あ、うんうん、
自分のフォルスをバンって解放したら、
うん、
世界中に光が降り注いで、
うん、
フォルスに覚醒するにヒューマンも続出したの。
あー、なるほど。その特殊能力の方を普通の、
はい、
だから人間っぽい方とか、うん、そのガジュマじゃなくてモテるようになっちゃった。
そう、モテるようになって、でその過程でなんかいろんな動物もそのフォルスに影響されて化け物になってモンスター化したりとか。
あー、なるほどね。
っていうことが起こったのよ。
おう、
でそんな大事件が起こったんだけれども、
うん、
まあ、その大事件がなぜ起こったのかっていうのが、まあ、ストーリーの本筋でどんどん明かされていくというか、それが目的になっていくんやけれども、
うんうんうん、
でまあベイグっていう主人公は、
うん、
まあ、とある村で、小さな村で、うん、幼馴染のクレアと一緒に、
うん、あ、広いね、
うそう、暮らしていたりしながら、ポプラおばさんっていうね、うん、あの横にいる、隣の家にいるすごいピーチパイがうまいおばあさんがいて、うん、
いいね、
そのピーチパイをみんなで食べてるんですよみたいな描写が入ったりとかしながらなんだけれども、その、
うん
フォルスが全世界に撒き散らされたっていうその大事件の結果、
う
ん、ベイグが望んでいないのに氷のフォルスの力に覚醒してしまって、その力が暴走した結果、クレアが氷の棺の中に閉じ込められてしまうんです、うん、
悲しい話
っていうのがもうすでにオープニングなのよ。
あ、オープニングなんだ。
オープニングやね、これ。シナリオスタート時点でその大事件が起こりました。ベイグが暴走しました。クレアが氷の塊の中に閉じ込められましたが、アニメパートであるんです。
あ、もうそれ見せられんねや。
見せられるんですっていうところから始まるのよ。
おお、
もう面白そうじゃないって俺は思ってるわけよ。もうだから、
いや、わかる、面白そうだよもうあ、で主人公は望んでない力なんだ。
そう、望んでないね、全く望んでない。ヒューマンは基本的に望んでもないけれども素養がある人間が覚醒して、
うん、
そういう特殊能力が使えるようになって、
うん、
それによっていろんなところで事件が起こったり、
あ、まあね、
なんでこんなことが起こってるんだみたいなことで騒乱になったりしてる。
まあ混乱するわな世界、うん、
その混乱から1年経って、
お
う、この1年間ベイグ君は、
うん、
なんとクレアが氷漬けになっている氷の塊の前で座り続けてた人なんですよ、この人。
ちょっと待って、
なんとかしてこの氷を割らないようにしなきゃいけない。
あー、そっか、そういうことか。
こう砕けてしまったらクレアが何かあるかもしれない。
そうね、
何か解く方法があるかもしれない、何か役に立たなきゃいけないっていうので、うん、ひたすらその使命感だけでクレアの氷の塊の前に1年間座り続けていたっていうのが、いろんなところに噂になるぐらいの人なんですよ。
あ、噂になってんねや
その噂になってるのを聞きつけて、
うん、
マオとユージーンっていう、まあ、パーティーメンバーですね、
うんうんうん、
このパーティーメンバーがあのフォルス能力を持ってて、あ、そこに現れて、このマオっていうのが、あ、うん、炎のフォルスを持ってたから、この氷を無事に溶かしてクレアを救出することができましたっていうところからシナリオが全然スタートしてい
く。あ、もう、あ、そうそう、できるんや。なるほどね。
そうです、そうです、そうです。そこで、まあ、クレアも
救う話じゃない、うん、
そう、クレアを救う話じゃなく、クレアはとりあえずそこで救えるんだけれども、
うん、
なぜかその一緒に来てるユージーン、
うん、
っていうガシュマはもともと王の側近だったんだけれども、
う
ん、なぜその大事件が起こったのかっていう陰謀を調査してたら、
うん、
城を追われた人なんです
よ。わあ、じゃあそこはタブーやったんやな。どう
そうなんですよ。
あ、
だからそれをどうにかしなきゃいけないから、で君はこれぐらいのなんか噂になるぐらいというか、まあ、そういう力っていうのは珍しいから、うん、氷っていうのは。
ああ、なるほど、珍しいからな、うん、
で王にも知られていない、
うん、
感知されていない能力者だから、
うん、
その能力者を一緒に引き連れて、ぜひその陰謀を解いて、
うん、
世界のこの謎、まあ、王に何があったのかも含めてこの能力っていうのをちゃんと有効活用できるようにしようじゃないかっていうところにベイグを勧誘に来るんだけども、
うん、
まあ、ベイグはもちろんもうクレアが救出できたんで、
うん、
いや行かないですと。
そうやな、目的達成されてしまったもんない
や行かないですよと
別に望んでない力だからそんな、はい、それ使って冒険とかもしたくなさそうだしな。
もう制御できるかもしれないじゃないかみたいな話をしても、いや行かないです、クレアがいれば俺がいいんですともうヒロインがここにいれば俺はもう別にいいんですと
なるほど、話すまんな、そうやな
になるところにですよ、
うん、
さっき言った王の側近、
うん、
このね王の側近もねいいんですよ、
うん、ほう、
王の盾と言われる組織なんですけれども、
あー、いいね、いいね、
これにね 4つの星と書いて四星がいるんですね。
まあ、四天王の言い換えバージョンな、
はい、はい、この姿勢が ね、やっぱいいキャラをしてるんですよ。
なるほど、それぞれこうタイプとか違うんやろうなっていう、
そう
イメージつくな。
もうね、まあ、名前はね、まあ、ワルトゥ、ミリッツァ、トーマス、サレとかいっぱいいるんですけども、
うん、
一番イメージしやすい、名前で言いますね、うん、
はい、
大塚芳忠、水谷優子、菊池雅美、郷里大輔っていう、
そうやな、その役がやりそうなイメージで言うんやったら、
はい、はいはい、
大体分かった
わ、大体分かるでしょ。
なんか郷里大輔に関しては顔も浮かんできそうなんやけど、
はい、ちなみに郷里大輔はもう分かりやすくガジュマンと牛のやつですね。
牛なんだ、なるほど、
どう猛な性格をしているこの
めちゃくちゃ
分かるなみたいなポジションのやつですね。このあたりもなんかすごいなんかヒーローものっぽくていいし、
あ、確かに確かに、あのあれやな、その、
うん、
戦隊ものの、
いや、そうそう、
敵の言っちゃ悪いやつってそこの側近4人や
ん、もうそうなんです、
あのプリキュアの4人幹部みたいな、
うもう本当にそう最高やね、オープニングムービーで完全にこの4人出てきてるから、あ、こいつらってすぐ分かんねえんだ、そして分かりやすい悪の幹部の立ち方をした状態で出てくるからさ、
面白い、もうオープニングムービーみたいな、もう
めっちゃめっちゃいいオープニングムービーやからマジで見てほしいけど、すっげえ面白くていいねんな、この4人ね、なぜか知らないけどこの4人全員ゼータガンダムにいるってのもちょっと面白いねんな、
あ、そうなんだ、
全員敵役でしかもね、
あ、おもろいね、
全員敵役でいいのよ実はね、面白い、ヤザンゲイウルとかね、
あそうかそう
バスコムとか全員いたりするんですよ、やっぱそこに ね、そのサレとトーマ、あ、まあ、ゴーリさんとかが、うん、クレアとかベイクの村に来てしまって、
お
この村で一番美しい娘をよこせっつって村人を脅迫していくわけですよ。
おとぎ話みたいな話
そうで、うん、そんなことはたまっちゃおれんということでベイゴも戦うわけだけれども、
うん、
まあ、それは王の盾にかなうわけもなく、
まあ姿勢やからなんつったって
クレアは誘拐されてしまうんですね。
ああ、なるほど、これこう主人公にも
旅
に
出ることができるわけだ。動機ができるわけなんですよ。だからベイグはクレアを取り戻すため、でマオと友人の二人っていうのはその誘拐がなんで行われたのか、まあ美しい娘をよこせって言ってるのもなんでなのか、プラス
そうやな、
なんでそんな、うん、フォルスが全員にばらまかれるみたいなことが起こったのかを探るためにこの三人でチームを組んで旅立つことになると、
うん、なるほど、でそっか、まだこの謎だらけの話がどんどん進んでいく
わけ、進んでいくことになるわけですね。
面白そうですね、なんか
面白いでしょう。いいんですよ、しかもこの魔王ってのは渡辺明乃さん、だったり、うん、友人は石塚文章さんだったり、
あ、文章さんなんだ、
文章さんですね、でこれから仲間になってくるパーティーメンバーには矢島明子さんがいらっしゃった
り、わあ、いいっすね、
山口勝平さんがいらっしゃったり、
うわ、なんかいいな、この今や大御所になってる皆さんやけど、はい、当時中堅ぐらいなんかな、はい、この皆さんって
大原さやかさんがいらっしゃる、
うわー、素晴らしいな。
っていうのがパーティーメンバーで進んでいくんですよね。
いいね、主人公檜山さん、おめっちゃいい。
そう、檜山さんが、主人公で、だからやっぱ結局やっぱこの RPG のパーティーメンバーってやっぱテイルズって本キャラ付けがうまいなと思って、
うん、
役割がちゃんとそのキャラクターの性格によって分かれていくのよね。
ああ、その戦闘上での役割もってこと
ですか。戦闘上の役割もそうだし、シナリオ上での役割も含めて。
うん、そうかそうか、
うん、ベイグっていうのはやっぱりその効率界で、まあ無愛想で無口で、クレア唯一やから、それ以外のことには頓着がなくて、
うん、そうね、
そうで1年間引きこもってたようなやつやからそんな国の情勢とかもまあ知らないわけよ。
なるほど、ちょっとこう、はい、浮世離れした感じなんでしょ
う。そうで、そこに魔王っていう、まあ、13歳の渡辺明乃さんが演じる、うん、ちょっと好奇心旺盛な炎使い、
うん、あ、いいやん、かわいい感じ、
友人石塚雲翔さん演じる40歳ぐらいのガジュマン、
うん、いいね、
で元王の側近なんだから博識で知識もあって、
う
ん、
いいね、
知恵もあって、作戦行動っていうのは基本的にはこの友人が立てられる、
あ、賢い感じの雲翔さんだ、
そうそうそうそう、聡明な方ですね友人、
いいね、
でそこにいいね、まあ兄、矢島明子さん演じる友人を父の敵だと訴えてくる女がいたり、
お、
姉貴を返せと熱血感で、うん、突っ走ってくるティトレ、うん、山口勝平さん演じるキャラクターがいたり、
いいな、なんかもう全員の声がちょっと聞こえてくる感じある
ヒューマとガジマのハーフのキルダっていう大原さやかさん演じるキャラクターがいたりとか、
なるほどね、ハーフもいるの、
そう、基本的にはでもヒューマは、うん、ガジマに対しては性的興奮を覚えないような、うん、なんていうの、その生来の性質になってるっぽいですね、
うん、
人種が違うとなんかその、まあ一部稀な例はあるけど、基本的にはその性的な魅力を感じないような感覚になるらしい、うんうんうん、だから基本的には人、ううヒューマーヒューマーでガジマーガジマーで子供を作る、
あ、じゃあもう、じゃあどうやって生まれたんだろうみたいな、そう、
だからかなり珍しい存在ですね、ハーフっていうのは、
そうね、
うん、そうか。で、まあ、いろんなこのキャラクターたちが織りなす、だからそのベイグが効率化で不愛想でクールだからっていうので、
うん、
先陣切ってお前ら何しやがっ、お前ら何してんだみたいなことを言うのは山口勝平キャラがやったりするわけよ、うん、結局。
なるほどね。
そう、先陣切って突っ走って、
うん、
でまあ待てっていう役割を石塚雲翔さんがやるのよ。
はいはい、うん、
でいやそれでもこいつらは倒すべきだみたいなことを最終的にベイグが言うの。
うん、もう全員の声聞こえてくるな。なんか予告編見てるぐらいの感覚にはなってるよ今もう。
すごい、だからイメージしやすい。
だからそのキャラ立ちと、うん、すごく立ってるキャラを作ってぴったりの役者さん当てはまってった感があるよね。
うんうんうん、うん、本当にそう、当て書きなんじゃないかなって思うぐらい。
そうね。
本当によくできてる。なんかキャラクター造形ってやっぱシナリオなんじゃないかなって思うんだよね。
うんうんうん、
でまあテイルシリーズとしては多分珍しくクレアってそのヒロインが戦闘要員じゃないっていうのがちょっと珍しいですね、
うん、あそうなんだ、戦わないの、うん、
基本ヒロインとして出てくるキャラクター全員戦闘に出るけどもクレアは戦わないので、ただの村娘になって戦いません。
あそうなんだ。
そうなんです。
なんかどっかでパーティーに入って一緒に戦うようなイメージだったわ、うん、ヒーラーとかで。
そうなんです、戦わないんです。だってフォルスに目覚めてないから。
そうか、なるほど。
そうなんです、フォルスを目覚めてる人間しか戦えないんですね、この世界ですもん。
なるほどね。
そしてこのフォルスの部分ですね。
うん、さっき
はいいろいろ言ってましたけれども、
うん、
このゲームがなぜあんまり人気がないかっていう
あその話いっちゃう今
ところについに踏み込んでいく必要があるんですけれども、
はい、なんで
このゲームですね、
うん、
なんと
なんと
回復する術がありません。
え、嘘やろ、 RPG で？
ファーストエイドみたいなね、分かりやすいあのテイルズの、回復呪文とかがね、やっぱりいろんなゲームありますよ、ホイミとかね、KR とか
あるよ。
このゲーム、いやいや回復呪文がないんです、実は。
え、マジ？
はい、特殊な戦闘システムで、
うん、
フォルスゲージっていうのがあって、
ああああ、
これが一定以上の時に攻撃技を振ると一緒に HP が回復するんですね、
うん、でもなんか戦略性あって面白そうだけどね。
そう、めちゃくちゃ面白いんだけどもとっつきづらすぎて、
うん、なるほどね
みんなわからなかったんですね。だからあの
尖りすぎちゃった、
尖りすぎちゃった。これなんでかっていうと、うまくなボスとかだったら、
うん、
あの戦闘時間が長くなるやんか。
長くなる。
そうなると、うん、回復しながら戦うためには
うん、
ゲージの管理が必要になってくるのね。
ちょっと難しかったってのもあんのか
とで雑魚敵だったら、うん、まあ別に回復もとりあえず全部捨てて攻撃に全部使ってっていうことをやったらなんとかできるかもしれないけど、それで倒しきれなかった時は地獄になっちゃう、うん、
ああだから、
はい、
そこ倒しきれなかったらもうそれを積んだぐらいになるね。もう
そう、もうアーティーが壊滅します、完璧に。
あそっか、でそっからの救済措置がないもんな、回復できるわけじゃないから。
ないんです。
難しそうね。なんか
そうなんですよね。
うまくいったらめちゃくちゃ気持ちよそうだし、そう
めちゃくちゃ気持ちいいんやけどね、攻撃と回復を一緒に行うことしか基本的にはないから、
うん、
うまくこなせてる感が出てるんだけど、
う
ん、
ドミニクはこう尖った戦闘システム好きだし、そこうまく管理するの好きそうだから
好きなんですけど、
多分ね玄人はいいんだけど、
はい、
確かにそうやな、これ最初に買ってもらった RPG ですってなったらちょっと難しいな。
むずいんですよね。
あなるほどね。
これがなかなかあのとっつきづらかったっていうのと、
うん、
あとはあのテイルズってグサンがやったテイルズは多分全部 2D のテイルズかな、
うん、あベルセリアは 3D じゃないか。
あそうね、ベルセリアは 3D か、そうかベルセリアやってるもん、うん、
うん、
この当時のテイルズって基本的には 2D、 まあワンラインの横一列になるんだけど、
うん、
リバースだけ3ラインあるんですね。奥真ん中手前っていう3ラインあって、このラインを行き来しながら、
うんうん、
例えばなんか魔人剣みたいな弾を飛ばすような特技っていうのは、
うん、
一番手前のラインで撃てば手前のラインにいる敵にしかもちろん当たらないし、
うん、そうだよね、
うん
うん、
それとは逆になんか別のラインを攻撃する敵攻撃があったりとか。
あそういうのもあるんだ。
あるある。
なるほど。
ラインを動かすみたいな攻撃があったりとか。
あーなるほど。そうやな、さっきと同じ感想になっちゃうけど、
はい、
ドミニクは好きだと思うわ、
はい、
3ライン管理が必要で、
はい、
要は考えることが1ラインだけより非常に多いので、うん、考えの好きな人は楽しいだろうけど難しそうではある、正直。
そうなんですよ。あとねこれ今こうして、うん、俺は一応全部システムを分かった上で喋ってるけども、
うん、
あのゲーム中にそんなになんか分かりやすい解説がなくて、
あ、そのチュートリアルみたいなのがガチガチになるわけじゃないんだ。
ガチガチ、
今のゲームと違うもんね。
ガチガチのチュートリアルがなくて、なんか何やってるか分かんないんだけど倒せてるしいいかなで進んでいくと途中で積むみたいなことなんだね。システムの理解ができてないから。
あーそっか、だからだからそうやな、最初は簡単だから、うん、適当にやってると倒せるけど、
そう、
もう中盤になるとシステム分かってますよね、当たり前ですよねの、
そうそうそうそう、パートが始まっていく、
ね、システムを駆使した強い敵が出てくるんだよ今度は。
そうなんです
よ。あ、なるほどね。
どうしようもねできないんですよ
そうだな、まあ説明書には書いてあるんやろうけどな、そんな読まん人もおるやろしな、全然俺そうやったしな。
そうなんですよ、とっつきづらさというよりか、うん、あ、めっちゃ面白そうやんで買ってやってみたら、あれなんかよくわからんくなってきた、うん、ってなっちゃった人が多かったんだと思うのよ。
あ、
でかつやっぱりさっき言った通り、うん、世界観の部分がもうがっつり人種と民族間闘争の話だから、う
ん、重たいしな、テーマもちょっと
子供には伝わらんよっていう。
あーそっか、だから
当時のあってテイルズなんてもう完全に中学生がやるゲームみたいなもんだから、
うん、
中学生高校生向けのゲームですよ完全に、やっぱり。
あーそうやね、確かに、
うん、で今ほどその世界情勢みたいなものがそんなに広く認知されてるわけでもないし、ネットもそこまで使ってる人も少ないから、
うん、まあ、その勉強してる中高生ばっかじゃないしね、当たり前だけど、うん、そうね、大人になっていろんなこと知った上で、あ、そういう深いテーマを掘ったんだって。そうだけど、なんか何も知らずにこのテーマだけ投げられると、
うん、
なんかめちゃくちゃ面白そうとはならんというか、ちょっと難しそうというか重いというか、ちょっと分かりにくいというか。
そうなんですよね。
そんなのがあった上でやってみたらやってみたで、なんかシステムも難しいしなってなっちゃうんだ。
そうなんです。あ、そう、うん、だから多分途中で売った人が多かったんだと思うんだ
よな。生々しいな。
だめちゃくちゃ多く中古で見たんですよ、リバースって。
あ、いやごめん、そうかも、うちの近所のゲオでも見たかも。
そう、めっちゃ中古に溢れたんですよね。だすっごい値崩れしていって、
そう、安かったな。
そう、安かったでしょ、リバースって
安かった。
そう、リバースはね、安くなっちゃったんですよ、中古に出回りすぎて。まあね、とっつきやすくなったからいいんですけど。
そんな好きなゲームなのに悲しいね、それは。
そんなことになってしまったっていうのは、やっぱりそのシステムの部分がちょっと問題だったのかなとはね、
うん、
思います。
あ、
まあ、でもその分なんかあの、その戦、うん、そのこだわり抜かれた戦闘システムでうまく戦いを運んで、うん、かつ、まあ、テールシリーズ伝統の飛扇を出した時とか、
あ、めっちゃ気持ちよそうよね。
演出がかっこよかったり、
あ
の、
あ、いいね、
結構その飛扇を出すまでやっぱり踏まなきゃいけない前段階が結構かなりあったりするから、
うん、
それをうまく超えていって飛扇にたどり着いて、それでフィニッシュできた時とかもうすごいカタルシスを得られるような戦闘なので、
うん、
めちゃくちゃ面白かったと俺は思ってます。
そうね、まあ、ドミニクはやっぱいろんなゲームやってるからな、こう
俺は
よ RPG クロートよ多分一丁って言えばさ、
うん、まあまあね、いろいろやってますが、でもね、結局そのやっぱシステムの部分はまあまあそういうことはありましたという話ですけれども、
うんうんうん、
まあ、シナリオの話にちょっと戻りまして、
うん、
まあベイグたち主人公一行は、まあ、結局紆余曲折ありながらも、うん、まあ王城に乗り込んで、クレアを返せっていうところにやっぱ行くことになるわけよ。
そうね、もう山場だ結構、
うん、でクレアを、返せと言ったら、うん、まあ、王が残したアガーテっていう、ガジュマの王女がいるんだけど、
お
う
お
う
お
う、うん、でこの王女が、まあ、その特殊なフォルスを使って特殊な能力を使ってクレアを、
うん、
なんていうの、なんかエインバーの頭の上にあるような球体あれをなんか召喚して、その中になんかアガーテとクレアがバーって入っていって、
お、
その力が暴走した結果すごいなんかでかい化け物になって、ガジュマとヒューマは共存できない、必ず争うならば、ヒューマを滅ぼすことが世界を救う方法だっつって、なんかベイグたち戦いになるんですよ。わーってなるけれども、まあそれをなんとか打ち倒したベイグは見事、撃破して、クレアを抱きかかえて、この球体の中からバン飛び出してきて、
うん、
あ、これで村に帰れると。
ああ、そうやな、
はい、もうでベイグたちとベイグたち一行は村に帰って、うん、気を失っていたクレアも目覚めました、うん、終わり、
めでたしめでたし、
はい、まあ、ここまでがプロローグですね。
あ、プロローグ、ここまでがプロローグか、
はい、言ってしまえば第1部みたいな感じなんですね。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ、
はあ、はあはあ、こっからまだ続くわけね。
まだ続くんですね。続くんですよ、
こっからが面白いというか。
そうなんです、
はあ、
なんとこの、クレアですね、
うん、
まあ生まれ育った村で起きてレイグと一緒にいて、
うん、
一緒に食べたポプラおばさんのピーチパイも食べて、
おう、
っていう時のはずなのに、
うん、
なぜかクレアは、
うん、
なんというか浮かない顔というか、なんとも言えない、態度なわけだ。別に嬉しそうでもなければ、
うん、
美味しいですねみたいな、まあ美味しいは美味しいけれども、そこにすごく喜ぶわけではない、うん、まあこんなに久しぶりに食べてる、
そ
う、まあ、昔の料理の恥なのに、
主人公が救ってくれてさ、ようやくこの日常に戻ってさ、うん、
はい、
ホッとする瞬間よな、
はい、
絶対おかしいねそれは。
なんですけれども、
うん、
このクレアですね、
はい、
ベイグたちには明かされない形で、つまりプレイヤーだけに分かる形で、アガーテ女王と中身が入れ替わってることが分かるんですね。
でまずなんでプレイヤーしか知らんのそれは。
はい、
うわー面白い、うわー、なんかその状態面白いな。
はい、分からないんですベイグたちは。
クレアの言動を見て、
はい、
主人公たちはうんって思うけど、俺たちだけ知ってる状態が、
そう、続いていくんですよ。
へえ、なるほど。
そうなんです。そこで、まあまあ、そういった現象があったけれども、さっき言ったすごい変な化け物が出てきたっていう話とか、うん、なんでそんな化け物が出てきたのかみたいな話は解決してないから、
うん、あ、そうかそうか、まだ
そこの謎自体はあって、まあ、一応それを解決するっていう目的はあるから、
うん、
それも一緒に、解決しましょうっていうことで、どんどんまだ友人たちのね、石塚さんのキャラとかのまだ目的は残ってるから、
そうだね、
まあ、クレアも助けてもらったしってことで、まあ、クレアも一緒に旅をね、
うんうん、
またすることになるんですよ。でそんな頃、
そんな頃
さっき
入れ替わってんねんから、
獣に取り込まれていたアガーテは、
おお、
港町の海岸に打ち上げられて、城とか全然関係ない場所で普通に、うん、かくまってもらってることになるんですね、
うん、はいはいはい。中身はクレアってこと？
中身がクレアです。そして
そうだよね、
はい。でこの頃、うん、さっき言った通り、その国の一人の王の影響で、
うん、
もう動物も化け物になっちゃったりとか、
うん、
いや望んでもない力に目覚めたりとか、
うん、
でもともとガジュマはその力を持ってたわけだから、
うん、
ヒューマがその力も持ってっていうことで、ヒューマとガジュマの対立がどんどんどんどん激化していくんですね。
いやそうだよね。だからもともとガジュマがその力使えるから、ヒューマ的にはちょっとさ、うん、逆らわんとこってなってくる。ヒューマを別に使えるやつ出てくるから、
そうなんですよ、
話変わってくるよな。
そう、でも
パワーバランスというか、
そう、でもそんな現状に対してもクレアは、うん、まあ、アガーテの姿をしたクレアは、アガーテってのはガジュマね、
うん、あ、うんうん、
そう、ガジュマの姿をしてるクレアは、うん、それでも、
うん、
誰であっても争うのはいけないことだから、怪我人はもうだ、うん、分け隔てなく助けて、
うん、
皆に解放をしてっていう、
うん、
すごいその優しさの部分を見せるわけなんですよ、
うん、
まあ、それもプレイヤーにしか見えてないわけね。そして、
あ、そうか、そうなんや、はい、そうか、
別シーンとして映されてるだけだから、
そうか、主人公は会ってないもん、
そう、そこにいないからね、
うん、
っていうところが起こっている中ですよ、やっぱ王の軍隊は、うん、いや、うん、女王おらんくなっとるやんけ、
そう、
どこにおんねんと、
お
いう風に、
姿勢も、
そうそう、
もう焦りながらもう街中
もう
走り回るわ、
もうどないしたらええんやっていうので、なんかまたね、うん、三木慎一郎のキャラとかが、なんとか女王を見つけ出すんだとか言ってこう、いろんな街を旅してる中ですよ、
うん、
女王を見つける、ことにもなるんだけれども、で結局このアガーテっていうのは、その結局そのヒューマとガジュマのね、放送、
うんうん、
の部分とかにいろいろ巻き込まれてしまって、
うん、
三木慎一郎の手から離れてしまったりとか、あ、まあ、うわ、一体どうすりゃいいんだみたいなことがごたごたが結構起こるわけなんですけれども、
うん、
最終的にはやっぱりガジュマなのにヒューマに肩入れするのかという、うん、ガジュマからの叩きつけもあれば、ヒューマからは、
うん、
お前らなんてことしやがったんだっていう叩きつけもあるわけですよ。
ああ、そうだよな、
どちら
辛い立場よな、
そう、どちらからも恨まれる立場になっていくんですね、
うん、
でそういった感情を受けてもクレアは、
うん、
もう本当に強い女性なので、
うんうん、
キューバもガジュマも同じ人でしょうと
言うんや、
はい、
クレアさ、
どんなに抗争が起こっていて、
うん、
もういろんな激化してる中でも誰でも助けます、 もう命をなくすことってのは絶対にあってはいけないことです。争うなんてことはいけないことです。話し合いましょうっていうところに絶対に立つ人なのよ、うん、クレアってのが。
え、クレアは戦えへんしパーティーメンバーじゃないし、
はいはい、
なんなら始まるは1年間氷漬けになってた人だよね、
はい、
めちゃくちゃいいヒロインやな。なんか
そうめちゃくちゃいいヒロインで、そのいいヒロインっていう部分が、
うん、
第2部のそこから始まるのよね。
いやなんかそこしびれる展開じゃない。一部の時は要はさ、うん、助けられるだけのまあピーチやん、もうマリオで言うところ、
うん、
でも2部からそのヒロインが実はどういう人でどういう強さがあるかっていう、でどういう魅力的な部分があるかっていうのがどんどん出てくるわけやろ。
そうなんですよ。
たまらんよな、ちょっとグッときちゃうよな。
めちゃくちゃグッとくる。つどつどそのパーティーメンベイグたちの旅と、
うん、
クレアのその状態と、うん、っていうところがあのどう交互に入っていくような感じのシナリオなのね。
あーなるほどね、
うんうん、一方その頃でいろんな展開があって、
あーちょっと群像劇的な感じ。
そうそうそうそう、進んでいって、こっちではこういうことが起こっていてっていうのが進んでいく中、ついに、
うんうん、
ベイグたち主人公パーティーと、
うん、
クレア、まあのアガーテの姿をしたクレアが、
うん、
同じ町で対抗することになるんですけども、
だから中身入れ替わった自分が目の前におるわけ、
うん、そういるんですけれども、
うんうん、
まずそのクレアは、
うん、
アガーテの姿をしたクレアはなぜそこにいるかというと、
うん、
その町の権力者に囚われてしまって、
え、うん、
まあ、そもそもクレアは、
うん、
今自分がアガーテ女王の姿をしているんだからこの構想を収めなきゃということで、うん、ヒューマとガジマの和平宣言をしますってその町に乗り込もうとすんねんな、うん、
え待って、クレアすごくない？
はい、あのね、なんていうかあの、うん、コードギアスのユーフォリアみたいな人なんですよ。
そう、あーめっちゃわかりやすい、
はい、ユフィみたいな人なんですよこの人。
あー強いな、
ごく強い人なんですよ精神的に。
ユフィも強かった。あーなるほどね、うんうんうん、でいいね、なんかでも、
うん、そう、でもその中で和平宣言するって乗り込んでいったけども、
うん、
権力者がガジュマを気に入らなくて、
いやもうさっき言ったどっちから何言われてもしゃあない状態ではあるもんな、うん、王族の人やしな、だってお前らのせいであのヒューマが力持ってもうたやないかって言われてもそうやしさ、
うん、そうなんですよ。だからもうガジュマが女王なんてのはこの国はおかしいと、ヒューマがこの国の実権を握るべきだっつってギロチンにかけようとするんです、うん、目の前で処刑してやると、うん、これをすればガジュマの心も折れるだろうっつって、
うん、なかなか、おー、まあ、なかなかヘビーな話になってきたな、うん、
いやそんな和平結ぶって言ったんじゃないかって言ってケンケンガクガクとしている中、うん、ベイグたち主人公パーティーも到着して、うん、あれはアガーテ女王かって、
うん、
なんでこんなことになってるところに、
うん、
なんだお前言い残すことはあるのかって、その権力者がアガーテの姿をしたクレアに、うん、お前最後に言い残すことはあるのかって言って、もう完全にクレアも受け入れてるのよ。
もう死んでもいいと思ってん
の、私の命でこの構想が終わりになるならそれでもいいですぐらいの毅然とした立場なんですね、この人。
お前なんで村娘やってん最初。
マジで最強の精神を持ってるとしか思えないんですけど。
え、俺クレア怖くなってきた、一般人やったやん、ずっと巻き込まれた一般人やったんちゃうんかってなってきたけど、
そうめちゃあの多分ねこ あのリバースの中で一番強い人なんですよね実はこの人。
いや珍しいよな、さっきも何回もごめんパーティーメンバーに入らんくて、うん、そんだけキャラ立ちしてるキャラクターってRPG ってそのパーティーメンバー中心に進んでくる話が、
そうテイルズは特にそうだったの今まで。
いやそう俺もそのイメージあるけど、うん、パーティーメンバーじゃない子がそんな その見せ場があって魅力的なんだ、
自分で一切操作できないキャラクター、戦闘にも出ない、
ああ
話すことしかしないこのクレアがこのギロチンにかけられる前、お前何か言い残すことはあるのかって権力者に言われて、
うん、
パッて目を開けて、
うん、
一番広間に集まってるヒューマガジュマいろんな人がバーって並んでるところをずっとじーっと眺めていって、
うん、
私には見かけは違っても皆さん同じ人に見えます、
うん、
私の知っている村では近所のおばさんがピーチパイを作ります、それをみんなが美味しいって言います、思い出してください、
うん、
その美味しいと感じる心に種族はありますか、う
ん、これあがんなちょっと涙出てくるめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい言葉じゃないか。
でその言葉をベイグが聞いた瞬間に、うん、クレアだって気づくんですよね、
う
ん、
うわすげえ、めちゃくちゃいい、
そう
めっちゃいい話、
そう違和感があってクレアの形をしてるけれどもがなんかちょっと今までと違うなと思っていた中身アガーテ女王が横にずっといて旅をしてきたわけで、何か違和感があるな、パッと見て種族は美味しいと感じる心に種族はありますか、あれはクレアだって気づいてギロチンが落ちる寸前のところで氷でバーンって止めるんですよね、
おーいいね
そしてクレアをザンって助け出して、
うん、
クレアって を抱き上げた瞬間にクレアが私は信じてました、うん、ベイグならどんな姿をしてたって気づいてくれるってっていう、
めっちゃいいめっちゃいいわ
っていうのが一番の2部の盛り上がりですね。やっぱね、
これはたまらんわ。いやで、そうやな、でヒューマの体から、
うん、
そっかガジマの体になった子がそれを言うっていうのをね、グッとくるとこやし、
めちゃくちゃいいんですよ。もう最高のシナリオやと思う。
めちゃくちゃこううまいこと作られてる。だからその1部から2部へのその、うん、なんていうの、そのクレアの、
うん、
その俺らの感じ方の違い
もそうだし、そうい
やめちゃくちゃ綺麗に作られたお話だなって聞いててわかるわ。
そうなんですよね。このピーチパイのね、うん、この演説のシーンもアニメパートとして実はあるので、
うん、お
シナリオ中にそれがパッてアニメで挿入されるので、これがねやっぱいいんですよ。あのテイルズシリーズは伝統的なんですけど、うん、伝統的なのかな、つからかわかんないけど、アニメパートの収録って、
うんうん、
普通のアニメのアフレコと同じようにアフレコブースでやるんですって。
あのみんなでね、
そうそうそう、3
つの場合交代しながらするやつだ、
うんうん、それもあるからかなんかすごく熱の入った演技というか、
そっか、
このクレアの演説ってのは本当に未だに多分名シーンとして覚えてる人がいると思うんですよ、やった人は
あのそこ来る前に売ってなかったらね。
そうなんです、うん、売ってなかったらやった人はすごくいいものだっていうことはね気づいてもらえるとは思うんですけれども、うん、いやでも本当にこれぐらいのなんか本当に根源的な部分の対立の話なんだけれども、
うん、
確かにそうだなって思える話やんか、なんというか。
そうね、なんかすごく、
うん、
さっきまでさ、その人種、当時の中高生にはピンとこないテーマで、うん、すごい日本に住んでたらその実感のしにくい、
うんうんうん、
すごく遠い話なんじゃないのっていう話が、はいはいはい、美味しいと思う気持ちはみんな一緒じゃないのっていう、
う
ん、こんな身近な食べ物の話一つで、
うん、
その通りだって納得させられるってすごいことだなって思うよね。
そうなんよ、めちゃくちゃいいシナリオというか完成度が高いという、
いやし、そのそれこそ本当に中高生にやってほしい話だと思う、
ね、そうなんですよ。だからやっぱり当時の中高生に向けたゲームだったからこそこのシナリオだったんかなと思う、うん、なんか側面もあるしね、
うん、うん、そういう、そこが一番言いたいことなんじゃないかなっていう気もするし、
そうそうそうそう、なんかやっぱなんか自分がもしそういう世界を経験、世界をなんか旅しててそういうものを目にした時に、
うん、
で自分がシナリオライターっていう職でゲームのシナリオを書きますって言われた時に、
うん、
いやこのメッセージは伝えたいなって思うだろうなと思うし、なんというか、
いやわかるわかる、そうね、
うん、でそれをなんか本当に思ったとして、それをなんかちゃんとうまく完成させた、
いやそうやねんな、俺も今ドミニクと同じ想像してて、自分がゲームライターで世界旅してたらきっとそれは自分の書く話に入れたいと思うんやけど、
うん、
じゃあその落としどころどうしましょうってなった時に、
うん、
今のそのパイの話がさ、
うん、
に落とすところの、
うんうん、
そのすごさ、もっともっと難しい話になりそうだったのは、
うんうん、
なんかそこ、そんな身近なテーマで分かりやすく、あそうだよねって思わせてくれるところ、すごいところ、すごいことだなって。
そうなんですよね。でね、やっぱりこのシナリオの、そのさらに先というか、まあ、もちろんここで終わるわけではないので、
そうだね、
話が進んでいくんですけど、まあ、結局その、うん、さっき言ったなんかすごい変な化け物が出てきてっていう、その化け物自体は、
うん、
まあ、人っていう存在が生み出す負の感情の結晶。
あ、じゃああれか、だからその対立するから、
そうそうそう、対立するっていうことで生まれてしまったもの、だったりしたので、うん、まあ、それを打ち倒すっていうことが必要にはなるんだけれども、
うん、
でなんで、まあ、それがそもそもできてしまって、それをなぜ、利用される形になってしまったのかっていうと、
うん、
アガーテはね、まあ、ガジュマの姿をしていてって話もさっきしましたけれども、
うんうんうん、
さっき言った三木慎一郎のキャラがいるわけですよ。
お、
こいつはヒューマなんですね、
うん、
人間の近衛兵なんですよ、ヒューマの近衛兵で、
うん、
もうヒューマの近衛兵のことがアガーテは好きだったんです、うん、
はあ、
だからヒューマの体が欲しかったんです、
うん、あそうだ、そっか、結ばれへんからや
そう、簡単には結ばられないし、
うん、
好きになってもらえないことが分かるんですよ、なんというか。
そうだよね、そっか、うん、なるほど。
だから、うん、まあ、いろんなものを利用して、まあ、その利用される過程で、
うん、
自分の体が入れ替わることで自分はヒューマンの力、うん、ヒューマンの体を得られるし、
だから思惑というか、
そうそうそう、思惑があったので、まあ、それを、うん、全部ひっくるめて最終的には、化け物を、最後打ち倒す、
うんうんうん、
ことになると。 で、まあそれを打ち倒す過程で、まあいろんな、あ、結局この王っていうのは、
うん、
初めにその全世界にその力をばらまくことをしたけれども、
うん、
なぜそれをしたのかっていうと、
そう、一番謎や、
うん、やっぱりこの幻獣を復活させようっていう陰謀だったり、うん、アガーテのその思いとかが利用されているっていうことを知った結果、自分の士気も近かったので、
うんうんうん、
いろんな人たち、それをヒューマガシュマ関係なく、
うん、
この陰謀を打ち砕く人が現れることを願って戦うための力を分け与えたんじゃないか、
なるほど、
っていうことになるんですね。まあ真実自体は分からないけれども、もう死んでしまってるから、
そっかそっか、そのために王はしたんじゃないかなっていう、うん、予想というか、
そうそうそう、うん、っていうものが出るし、まあ多分おそらくそうなんだろうっていうのが語られて終わる話になる、うん、
なるほどね、
うん、でただこのやっぱり現状、この負の感情で生まれた化け物を倒す過程でですね、
うん、
アガーテももともと持ってたその人の、精神を入れ替えるとか、
あ、うん、
力を目覚めさせるっていう特殊な力がそもそもアガーテのフォルスなんですよ。
おー、なるほど。
そう、このフォルスを使ってベイルたちに力を分け与えて、それでラスボスを倒すことになるので、
うん、はい、
ラスボスを倒した結果アガーテは力を使い果たしてしまうんです。
あー、うん、
そして最終的にミルハ、あの三木進次郎のミルハウスというキャラに抱きかかえられた時に、
うんうん、
ヒューマの体になれば愛してもらえると思ったけれども、うん、そらくそれは間違いでしたと、
うん、
ずっとあなたのことが好きでしたって言って告白して、アガーテはそこで命を引き取るんです、
うん、あ、悲しい話だな。
で動けなくなったアガーテにミルハウスとは最後の口づけをして、
うんうん、
ラスボス戦が終わる。
あー、あのこの悲しいとこも含めていい話というか、
そうなんですよ、うん、ちょっと物悲しさも残るし、
うん、
で一番最後のエピローグで、
うん、
あの負の感情っていうのは消えて、それから生まれた化け物っていうのはいなくなったけれども、
うん、
まあ、種族間の争いっていうのは、まあもちろんそれはいざこざっていうのはずっとどこかに残ってて、
そうだね、これで解決する話じゃない、
そう、これだけで解決する話じゃないから、
うん、
これまだ戦いは争いは続いているって中に、ミルハウス三木進次郎のキャラがアガーテの意思を継いで、私がこの国を立て直すつもりだっていう話をして、まあ、人、ヒューマもガジュマも関係なく、人は愚かなだけじゃないからきっとうまくいくだろうっていう話をして、
うん、
でもこれからどうなるんだろうねっていう話をした時に、
うん、
さっき言ったパーティーメンバーの一人、ヒューマとガジュマのハーフ、このハーフっていうのは人の姿をしてるんだけれども、うん、一部にガジュマの要素が残るんですよ、
うん、だから、猫の耳だけ生えてるとか、
そういう角が生えてるんです、このハーフの子。
あ、なるほど、う
ん、だからその角を生えてるんだけども、差別の過程でその角を折って、
うん、
ターバンで巻いて頭を隠したりしてたんですね、
うんうんうん、
でこのエピローグでは、
うん、
きっとこれからはこんなものがいらない世界になるんだろうねって言ってターバンをほどいて、このターバンが風に巻かれてるところでエンディングなんですね。
最高やん
最高やろ
最高
最高じゃないですか
最高やな。そのいいな、これドミニクの話し方もあったんかもしれないけど、そのハーフの子の、
うん、
その設定すごい珍しい存在なんだよところからの、うん、さっきのアガーテの話につながってくるところとかもめっちゃいいし、うん、それをそのアガーテがその物悲しく死んで、でもミルハウスとか建て直すってところがあって、
はい、
最後その差別の象徴というか、うん、そのターバンが最後固まって終わりって、いやーいいっすね。
綺麗すぎるよなっていう、なんか
いやあのめちゃくちゃ綺麗な話やし、いや素晴らしいね本当に、うん、
そうなんです。これで、ね、エンディングテーマがスーって流れて、この旅の過程の出会った仲間たちがそれぞれ、
うん、
どこで何をしてるのかっていうのはそれぞれ映されて、
うん、
フレアとベイクが村でご飯食べてるところとか、
うん、
さっきのハーフの子は欲しいみたいなところで、
うん、
いろんな子供と一緒に遊んでるところが映されたりとかしてる中、うん、最後の最後、城の玉座には
うん、
ミルハウスとの兜とアガーテの冠が一緒に置かれてるところで終わるんです。
あーいいなーいい話ですね。
いい話でしょう。というのがテイルズ・オブ・リバースのシナリオ部分、
なるほどね、
まとめになりますね。
いやー面白かったな。
面白い、本当に面白い話だと思うんです
よ、ね、面白かったってやったみたいに言ってるけど
いやでもなんかやっぱりこのシナリオの特筆する部分を上げるだけでも、うん、あなんかそういう RPG なんだったら面白そうって思えるようなシナリオだと俺は思うのよね。なんか
いやいや思える思える、
うん、
うん、面白そうだなって思うもん。
こう上げ下げもちゃんとあれば、驚きと発見のところも、このプレイヤーとキャラクターの与えられる情報がちょっと違うっていうところも、すごいなんかやきもきしながら見れるいいゲーム感があるし。
いや、わかる、そこいいよな。うん、うん、そうやな。主人公たちは立場不思議に思っている、いやそう、いやそうじゃないんだよみたいな、
そうそうそう、
楽しい、あれ楽しいんだよな。
そう、そこになんか気づけてるって、やっぱなんかそのゲームっていう世界をちゃんとプレイしてる人間だから見れてるなっていう感覚が、すごいなんかゲーム体験として、
あ、そうね、
そう、良かったなっていう気がして、
プレイヤーとして俯瞰で見てるから
分
かる。
そうそうそうそう
そう、確かにそうだね。主人公の追体験の部分だけじゃなくてってことかな、
うん、ああそうそうそうそう、プレイヤーとしてなんか気づける部分にちゃんと俯瞰で気づけるってと、
うんうんうん、
キャラクターが魅力的でシナリオが良くて、ね、システムが複雑でいいゲームなんですっていう話を、
そうですね、ドミニクにとっては全部美味しい部分や
もん。全部美味しかったんで俺にとっては何もまずいとこなかったんで、マジで当時ね、掲示板に溢れ返ったのよ、ゲームオーバーになりすぎるだろ、うん、このゲームみたいな。
あー、難しすぎると。
そう、俺一回もゲームオーバーになったことなかったもんね。
そう、ちゃんと理解してやってるから
な。詰まってなかったけどなって思った覚えがすごいあって、当時。
なるほどね。
不評やったんやってなんか後々気づいたんですよ。だから確かめっちゃおもろかった多いなっていう。
あ
だからね、あんまりなんかリメイクも PSP で出たばっか、出たタイミングで終わったし。
うん、あ、そうだね。
そう。
ビータとかにも。お前レジンディアされてないもんね。
ビータとかにも入らんかったんかなと思いなが
ら。本当ですね。
そう。だからあんまり人気ないんだなと思って、俺はすっごい好きやねんけどな
悲しいな
思う、テイルシリーズのお話でしたという話ですよ。ちなみに PS2 版でやると、
うん、
マジで街の中を歩くスピードが遅すぎてストレスでしかないので PSP 版をおすすめします、
うん、なるほどね、やるときは PSP 版で
そう、キャラクターの移動速度が尋常じゃないぐらい遅いんですよ。当時気にならんかったけど、確かに今見るとすっげえ遅いなって思って。
まあまあそう、今ねいろんなゲームあるからそれはね。
そう、当時やってたら全然気にならんかったけど、それね、もうレトロゲーですよ、20年前ですから。
そうね、
二昔前だし、
うん、大人になって聞いてもめっちゃいい話やんっていう、
うん、
こんないい話のゲームがあったんだねってことを知れてよかったですね、
はい、あったんです。ぜひね、あのオープニングムービーとか、ピーチパイの演説のシーンとか、うん、
いやいいね、
アニメパートは、うん、まあどっかに動画上がってるでしょうから、
まあね、
まあ見てみるのも面白いと思います。非容疑集とかね、はい、やっぱテイルズ見るだけでも面白いから、
うんうんうん、
うん、ぜひね、テイルズシリーズは個人的にはまだまだファンなので、これも盛り上がってもらいたいなと、ね、うん、
はい、
いう思いも持っております。
そうね、
はい、次のシリーズも僕は楽しみにして、
アライズの DLC の次のシリーズもある
もん、ね、そうそうそうそう、そこも楽しみ、うん、というところで、本日の、ドラスリーは「テイルズ・オブ・リバース」についてでした。
いや今確かに思い返してみて、こんだけリバース熱弁してる人おらんなって、
ね、うん、多分いないと思うよ、
うん、
いないと思います。
テイルズの話ってなんだ、あのそれしかしたらあかんのかってくらい、エターニア、デスティニー、シンフォニアの話が多いね、やっぱね。
あ、シンフォニア多い、
あ、なんか俺は好きな人多い。
あ、まあシンフォニアは多いか、確かにそうやね。まあラタトスとか続編が出るぐらいには人気はありますね、確かに。
そうそうそう、この3つを語る人が多い、
うん、
あとまあ世代的にアビスも多いけど、う
んうん、あ、はいはいはい、
うん、そうよね、リバースは
あられない
そうね、あんま聞かないんだよね、
まあ、聞かない
んですよ、まあまあ聞かないね。いでもこの、
はい、
世間的にはそんなだけど、
うん、
俺は好きなのに系の話は、
はい、
いっぱいありそうだから、
いっぱいありますよ、ね、いっぱいありますよ。
何やったかな、スターオーシャン3は何だっけ、
はい、
不評、世間不評でドミニク好きなんじゃなかったっけ。
そうですよ、
そうだよね、
ほら世間不評だけど俺大好評やから、
そうやねなんかね、
もうマジでスターオーシャン3の話なんか俺無限にできるぞ
そう、無限
無限にできるよマジで。
そうか、
ここの攻略大変でね、こういうやり込みをしねえとかも全部言えるから。
なるほどね、そう、好きだったんだもんね
バトルコレクション俺全部集めたんやからな、マジで。これ多分知ってる人にしか分からないすごさだと思うけど。
そう、俺分からんかった、俺2までしかやってないもん。
バトルコレクションこれ全部集めるのマジで数百時間かかるから、
ね、その話もまだ聞けたらいいなと思って。
そうですね、またちょっと機会があればやっていきます
よ、ぜひ、
はい、
面白かった、うん、
うん、まあぜひね、なんかまあ、キャラクターだけでもいいので、まあ、なんかゲーム画面とか、
そう、ね、
まあ、プレイすることができない場合はぜひちょっと見てもらえれば、今語った部分のちょっとディティールが深まるかなとは思うので、
うん、ああそうね、ちょっと見たいね、オープニングムービーと、そうやな、うん、演説のところちょっと見たいな、うん、うん、
ぜひ、目にしてもらえると、はい、楽しめると思います。
はい、
はい、本日もご視聴ありがとうございます。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。